はようございます。今日は少し暖かいですかね。皆さん寒いですか？暖かい、暖房が入ってますか？はい、入ってますか？なんか朝の9時の礼拝に、ね、ちょっと早めに礼拝の始めに暖房入れたんですが、フィリピンの姉妹はなんか暑いって言いましてですね、消してくださいって言われて消したところだったんですが、向こうの方は、こっちの冬は寒いだろうなと思ってはいるんですが、なんか意外と今日は暑いので消してもらえますかということで、消したままで今日は朝の礼拝を、9時の礼拝をしたところでした。どうぞ、まあそうで個人差があるのでですね、寒くなったらまた言ってください。はい、こうして1週間守られてですね、また今日皆さんとお会いして礼拝ができることを本当に感謝したいと思います。はじめにですね、私の小さい頃の話になるんですが、小学生の頃になるんですが、私の家は皆さんももう知っているところですが、父が家を出ておりませんで、母は仕事で出かけておりまして、学校から帰ったらですね、誰もいませんでした。で、その中で私を迎え入れてくれたのは、犬のクロという名前の犬でした。まあちょっと普通の犬というかね、雑種だったと思うんですが、そんなに高い犬ではなくてですね、その辺にいる犬なんですが、私が帰ってくると本当に尻尾を振ってですね、近づいてきて、私もよしよしって言ってですね、犬をこう大切にすることができたんですが、なんかその犬でですね、私はそういう寂しい心がですね、本当にこう、なんてでしょうかね、こう癒されたっていうか、慰められたっていうか、まあ、そういう経験を、したことがあります。で、まあ、犬もね、寂しさを持ってたかも分かりませんし、お互いにそういう共通があってですね、少しはこう心が通い合ったのかなと、まあ、そのように、今思っているところです。皆さんも犬の好きな方、猫の好きな方がおられると思うし、でもね、本当にその一緒にいてくれることで非常にこう慰められたり励まされたりするっていうことがあるんじゃないのかなと、そのように思います。まあ、この話どうしたかっていうと、皆さん、私たち人間は、いろんな悩みや苦しみや悲しみを抱えて生きてますよね。人になかなか話できないっていうこともあると思いますが、まあ、そういう中で同じその同じ経験をした人、悲しみを経験した人、苦しみを経験した人、そういう人たちとの出会いはですね、また違う出会いで、なんかこう、癒されたり慰められたりっていうことが、あるんじゃないでしょうか。お互いに話をして、あ、共通の、ね、悩みや苦しみを持っている、抱えてきた、まあ、それで、こっちも話することができて、そしてこう分かち合うことができて、なんかこう救われたっていうような、そういう経験を、話を聞くことが多くあると思います。まあ、それはいいことだと思うんですが、で、私思うのには、まあ、それでも、限界があるかなと、そのように思います。人が本当に完全に人を理解することはできません。同じような経験をしてたとしても、なかなか、同じような気持ちになることはできないと思います。全ての人と同じようになることはできません。でも皆さん、イエス様はどうでしょうか。イエス様は神の子であり、 そしてまた私たちの人間と同じになってこられた方でありますし、聖書は私たちと同じようになられたと今日何度も語っているところであり、私はイエス様こそが全ての人の悩みや苦しみや悲しみを本当の意味で受け止めてくださり、そして慰め励まし近づけてくださるお方だとそのように思っております。今日は先ほどヘブル書の2章のところを読んでいただきました。ここはイエス様が、人となって来られたこと、私たちと一つとなってくださったことが書かれてあります。私たちのために苦しんでくださったこと、もちろんそれは十字架の苦しみも含みますけれども、苦しんで私たちの罪のなだめをしてくださったんだということが書かれてあります。で、今日私はこのことをともに、この、確かめながら、どうしてイエス様はそのようなことをなさったのかということ、人となられてきた、そして苦しみを負われた、それはどういうことであったのかということを、ここから、学ばせていただきたいと思います。今日も3つに、まとめたいと思います。一つはですね、それは神様にふさわしいことであったということです。それが、9節10節に書かれていることであります。ちょっと読みます。ただ御使いよりもわずかな間低くされた方、すなわちイエスのことを、イエスのことを見ています。イエスは死の苦しみのゆえに栄光と誉れの冠を受けられました。その死は神の恵みによって全ての人のために味わわれたものです。多くの子たちを栄光に導くために彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して完全なものとされたのは万物の存在の目的であり、また原因でもある神にふさわしいことであったのですと書いてあります。終わりの方に、神にふさわしいことであったの、何がですか？イエス様が苦しまれたこと、私たちのためにその苦しみを味わわれたこと、その実節の前半ですが、多くの子たちに栄光を導くこと、彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して完全なものとされた。ここでイエス様は信仰の創始者として書かれています。ヘブル書のですね、13章の13節を見ると、信仰の完成者であるイエスから目を離さないでいなさいという言葉があります。イエス様は私たちの救いの創始者、先駆者であり、またそれを完成してくださるからということができます。そしてこの皆さん、万物の存在の目的、ある訳は目標って書いてありましたが、また原因でもある神はにふさわしいことであったのです。まあ神様の救いの計画として、イエス様が来てくださった、神の御旨であった、そのことがここで言われているのだと思います。イエス様が苦しまれたこと、人として歩まれたこと、それは神様にとって願うところでありふさわしいことであった。神の御使いと比べていますけど、御使いはそういうことはできなかったと言っていいかと思います。イエス様はそれにかなうことのできた方であったということであります。ローマ書の11章の36節の言葉を、開かなくていいですが読みたいと思います。 というのは、すべてのことから、すべてのことが神から発し、神によってなり、神に至るからです。どうかこの神に栄光が常しえにありますようにとあります。すべてのことが神から発し、神によってなり、神に至るので、神様の万物の存在の目的であり、原因でもある神にふさわしいことであったのです。2番目に教えられることは、イエス・キリストがどうして苦しまれたのか、人として苦しまれたのか、それは14節15節にあります。悪魔を滅ぼし、ご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖につながれている私たちを解放するためであったと書かれてあります。血と肉を持っていた私たち、子、子というのは私たちですよね。血と肉を持っているというのは、まあ人間、血と肉を持っているということは人間そのものを教えていると思います。イエス様もそれを持っておられた、すなわち人間性を持っておられたということですよ。それがここで言う悪魔を滅ぼし、死の恐怖から私たちを解放するためである。これどういうことでしょうか。皆さん少し分かりにくい箇所かも分かりません。私たちはこの血と肉を持っている、この体を持っているということは、このままこの体は続くものではない。必ず朽ちていく、その死を迎えるわけです。今年も多くの方がこの体がもう機能が終わってですね、機能が働かなくなって息を引き取って死んでいきました、まあ、魂は神のところに帰ることができるものですけど、この体はそうではありません。人は霊がなく死を迎えるのであります。今年守られて生きてきました。来年、毎年1年間守られて生きるってことは感謝のことですよね。誕生日1回迎えて、ああここまで生かされてきた、生きている、感謝なことですよね。来年、その次、誰も生きてる確証はありません。いろんなことで亡くなるかも分かりません。皆さん、死っていうのはどのように入ってきたのでしょうか。死はどのように人間の社会、世界に入ってきたのでしょうか。聖書はちゃんとその答えを持っております。それはサタンが、悪魔が、まあ蛇に変わってですけども、最初の人間アダムとエバを誘惑したからであります。中央の木の実を取って食べてはならないと言われたにも、取って食べたら死ぬと言われていたその神の言葉を疑い、破り、実を取って食べた、目が開かれるようになった、罪が入ってきた、罪を犯した、それから死が入ってきたと聖書を教えます。罪の支払う報酬は死だと聖書は語っております。私たちは最初の人アダムの子孫であるゆえに、全ての人は罪の支配にあり、イエス・キリストを信じる前はですよ、全ての人は支配にあり、また死の支配の中にあるのであります。支配にあるということは、 奴隷という表現もできるかと思います。それに囚われて支配されてがんじがらめにされている。私たちは奴隷という言葉を好みません。罪の奴隷、失礼な、死の奴隷と言われて、私たちは素直になかなか受け入れることできないかもわかりませんけども、その支配の中にあるのであります。人はどうして死が恐ろしいのでしょうか。愛する家族と別れるからでしょうか。死の向こうがわからないからでしょうか。いいえ、神の裁きが死の後にあるからです。死後に一度死ぬことと、死んだ後に神の裁きが定まっていると書かれてあるように、どうして人は恐怖にこの囚われているか。それは神の裁きがあるからでしょ。意識している人もおれば、なんとなくそう思う人もおれば、個人差あるでしょうけど、イエス様の十字架の死は、その苦しみは、この悪魔を滅ぼし、悪の死の力を持っているこの悪魔をご自身の死によって滅ぼし、一生涯死の恐怖になっている人たちを解放するためであったと聖書は教えているのであります。もちろんイエス様の十字架の死だけではなくて、ここイエス様が蘇られたことも示唆していると思います。蘇ってください。罪と死のこのどうすることもできない、私たちの人間のできない問題をイエス様は自らの体苦しんでくださって、またその体のよみがえりを通して私たちに解放してくださったと教えているのだと思います。第一ヨハネの手紙の3章の8節に、罪を犯しているものは悪魔から出たものです。悪魔は初めから罪を犯しているからです。その悪魔の技を打ち破るために神の御子が現れましたと書いてあります。神の技を打ち破るために神の御子が現れました。人間の姿を取ってくださったから、あるいはその苦しみを通られたから、血と肉を持っておられたイエス様だから、それができたのだということを覚えたいと思います。さて3番目であります。それは17節18節ですが、試みを受け苦しんでいる人を助け出すため、で助けるためでありました。ここでイエス様は大祭司としてと書かれてあります。皆さん、大祭司っていうのは神と人間の中を取り持つ、ね、仲立ちをする、そういう働きをする働きであります。中に入るということは、神に関わる事柄においても知ってなければなりません。そして人に関する事柄においてもまた同じようにならなければなりません。ここは大祭司となるために、全ての点でですよ、私たち兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。哀れみ深い大祭司、真実な忠実な 大祭司となるために、皆さん、イエス様が全ての人と同じようにならなければならなかった、どういうことでしょうか。イエス様は私たちと同じように飢えも渇きも経験されました。苦しまれました。悲しみ、涙を流されました。叫びました。孤独でした。罪や誘惑の戦いに遭いました。痛みました。あざけられ、あざけられ罵られました。裏切られました。捨てられ、そういう経験をされました。私はイエス様は本当に人としてこの地上を歩まれた短い生涯でしたけれども、人間として、私たちが人間として生きるその時に体験する、再現すること、経験すること、寂しさや孤独や誰にも分かってもらえない苦しみや、また人々の痛みや苦しみ、そういうものすべて経験された。苦しみでも最も苦しい苦しみを味わわれた。なぜこんな苦しみがあるのかという、そのような苦しみをイエス様は味わわれた。罪を犯さなかったけれども、すべての試みを受けられて私たちに同情できる方であると聖書は教えております。ですからというのが、18節、自ら試みを受けて苦しまれたからこそ国民られている者たちを助けることができるのです。なんか遠い方ではなく、何も苦しみを知らない方ではなく、貧しさも知らない方ではなく、苦しみも知らない方ではなく、全部経験された方だから、私たちを助けることができるのですということであります。一つの話をして終わりたいと思いますが、今まで何とかお話ししているかも分かりません、ハワイ諸島に、モロカイ島という島があります。昔の話ですが、その島にアメリカ本土からですね、昔では雷病、ハンセン氏病の人たちがその島に、島流しっていうか、恐ろしい病気で感染しないように隔離したそうであります。日本でもそういうことがねあったようでありますけども、でそこの島は本当多くの人、ほとんどがその病気にかかった人で、死せる、死に至る病とも昔は言われてました。いろんな誤解もあるんですけども、でもやっぱりその病気にかかって苦しみ、そして、死んでいく人たちがたくさんいたわけです。でそこにですね、若いダミアンっていう宣教師が使わされていきました。悩んで苦しんでる人たちをなんとか救い出したい、希望を与えたい、そういう思いを、熱い思いを持ってダミアンという宣教師、神父さんはその島に入ってきました。そして神様、イエス様の愛を伝えました。皆さん、人々はどんな反応をしたと思います？受け入れたのでしょうか？いいえ、最初はノー、 受け入れてくれませんでした。なぜならあなたは私たちの苦しみがわからない人だ、あなたはどんな教育を受けてきたのですか、どういう育ちをしたのですか、私たちはこのハンセン氏病で苦しんでいます、あなたには健康のあなたにはわからないでしょう、苦しみは分かってもらえない、それで初めはなかなか心を開いてくれない、まあそうだと思います。でところがですね、このダミアン神父はそこでめげず忍耐し働きを続けました。ある時彼もハンセン氏病にかかっていることが分かりました。彼もそこで住んでいる中でその病気にかかったのであります。でも彼はその中で一生懸命使い続けました。人々は初めのあの受け止め方ではなくて心を開いていって、ダミエさんの語ることは本当だ、神の愛は本当だ、そこまでして私たちに語り残ってくれて伝えてくれて、その姿を見たときに彼らはダミエさんを受け止める、受け入れることができるようになりました。彼は49歳でこの世を去りました。でもその犠牲的な愛は島の人々の人生を変え、希望を与え、救いが広がり、人々は本当に希望の天国を持って、天国の希望を持って最後を迎えたそうであります。私はこの話を聞いた時に非常に感激したことがあります。皆さん、イエス様も私たちと同じ姿になってきてくださいました。罪人となって呪われ、罵られ、十字架にかけられました。苦しまれました。自分のために苦しんだんじゃなくて私たちのために苦しんでくださった。このようなことだからこそ私たちは心を開くことができるし、お迎えすることができ、そして救いに預かることができ、希望を持つことができ、今あるんじゃないでしょうか。クリスマスを前にして人となってきてくださった、苦しんでくださったイエス様を覚えたいと思います。私たちもイエス様のように身を本当に低くし使えるものでありたいと思います。本当にへりくだってへりくだって人々の悩みや苦しみ、そして一人ぼっちで生きている人たちのところに寄り添うことができたらと思います。ヘブル書の5章の7節から10節を開いてください。そこ皆さんと一緒にお読みしたいと思います。ヘブル書の5章の7節から10節を読みましょう。442ページ。キリストは肉体を持って生きている間、自分を死から救い出すことのできる方に向かって 大きな叫び声と涙を持って祈りと願いを捧げ、その経験の家に聞き入れられました。キリストは御子であられるのに、王家になったさまざまな苦しみによって従順を学び、完全なものとされ、御分に従うすべての人にとって永遠の救いの源となり、メルキゼデクの霊に習い、神によって大祭司と呼ばれました。お祈りをいたしましょう。神様、アドベントの第3週に入りましたが、今日の主の日を迎え、兄弟姉妹たちと主を賛美し、祈りを捧げ、あなたの御言葉を学ぶことができたことを感謝します。イエス様は人の子として歩まれたことの意味を学びました。神の御使いよりも素晴らしい方でありました。神の子であり、本当に神様、神の子であられたにもかかわらず、人間となって最もひりくだってくださって、私たちのために生きてくださったこと、十字架にかかって苦しんでくださったこと、そのことの意味を学びました。私たちは罪と死の力に縛られていたものでありますけれども、イエス様が苦しんでくださったことによって、その悩みを解放してくださって、神の子供とされ、そして自由に生きる子供とされたことを覚えて感謝します。またいろんな試みや悩み、苦しみを抱える私たちでありますけれども、イエス様こそが私たちの傍らにいてくださるお方であることをもう一度覚えることができました。ここにいろんな悩みや苦しみ、課題を抱えている人たちがおられるでしょうか。主が共にいてあげてください。そして慰め、励まし、力を与えてください。また私たちも主のようにひるくだることができ、苦しんでいる方のそばにいてあげれるように助けてください。あなたの愛に生きるものとしてください。今日集えなかった兄弟姉妹の上に、長く休んでいらっしゃる方々の上に、あなたの平安と、そしてあなたの助け守りが豊かにありますようにお祈りをいたします。夜明けを覚えている人を励まし、病んでいる者を癒してくださるように、強めてくださるようにお願いします。感謝と願いをイエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。